南の島に移住しようとか、新しい国でリモートワークの拠点を立ち上げようって決意したとき、最大の障壁になるのって何だと思いますか？
そうですね。まあ普通に考えたら物理的な距離とか引っ越しの費用あたりでしょうか。
ええ、そう思いがちじゃないですか。でも実は違うんですよね。本当の壁は、いざ手続きを始めようとした瞬間に立ちはだかる、なんていうか、1990年代から時が止まったような政府のビザ申請ポータルサイトなんです。
ああ、わかります。あの無機質な画面ですよね。
はい。専門用語だらけの入力フォームがあって、クリックしてもどこへつながっているのかわからないリンクがあって、結局の果てに苦労して書類を集めたのに、最後に表示されるのが原因不明のエラーメッセージみたいな。あの瞬間、南国の楽園という夢が官僚制度っていう悪夢に変わりますよね。
ええ、本当に。移住のモチベーションを最もそぐのは、その手続きにおける予測不能な摩擦なんですよね。どんなに現地の気候とか文化が魅力的でも、入り口のシステムが機能不全を起こしていれば、そもそもたどり着くことすらできないわけですから。
だからこそ、今回の深掘りでは、その摩擦をどうハックするのかという部分も解き明かしていきます。今まさに、海外への長期滞在や移住を検討しているあなたに向けて、2026年5月時点のスリランカの公式な入国管理ガイドライン、スリランカイミグレーションマニュアルを徹底解剖していきたいなと。
はい。このマニュアル、非常に興味深い資料ですよね。
そうなんです。一番面白いのが、これ、スリランカ政府が直接発行したものではないんですよね。アメリカのワイオミング州に登記されているエンソランカ LLC っていう民間コンサルタント企業が作成した文書なんです。
そこが最大のポイントですね。
今日のミッションはですね、この複雑怪奇な外国の官僚制度の壁に対して、民間企業がどうやってテクノロジーと専門知識を使って、旅行者やノマドワーカーにソフトランディングへの道、つまり軟着陸への道を切り開いているのか、その構造を丸裸にすることです。
なるほど。この資料を読み解く上で最も重要な視点は、そのエンソランカが単なる書類の代行業者ではないということなんです。
代行業者ではないというと？
はい。彼らは IT の世界でいうところのラッパー、つまり複雑なバックエンドシステムをすっぽりと覆い隠して、使いやすいインターフェースとして機能しているんです。
ラッパー、包み込むものですね。
ええ。国家の入国管理システムっていう、本来なら複数の省庁が絡み合う複雑な構造を彼らが裏側で全部吸収して、ユーザーには単一の洗練されたダッシュボードしか見せない。一国のシステムに対して、一回の民間企業が独自の API を構築しているような、非常に面白い力学が働いているんですよ。
なるほど。一国のシステムを民間が包み込んでしまうと。それは確かに画期的ですね。じゃあ、具体的に彼らがどうやってそのシステムをナビゲートしているのか、見ていきましょうか。
お願いします。
まず、スリランカにソフトランディングするためには、自分の目的に合ったビザの枠組みを戦略的に選ぶ必要がありますよね。これって、例えるなら、テーマパークのチケット選びみたいなもので。
ああ、いい例えですね。
1日券で入るか、シーズンパスを買うかで、乗れるアトラクションも手続きの重さも全く違うじゃないですか。このマニュアルでも、滞在期間に応じて3つの主要なルートが提示されています。
はい。30日以内、1ヶ月から6ヶ月、そして、6ヶ月から12ヶ月以上ですね。
ええ。で、まずは一番短い30日以内の標準的な観光 ETA とか E ビザについてなんですが、ここですごく気になったことがあって。
何でしょうか？
ただの短期の観光ビザじゃないですか。なのに、マニュアルの序盤で公式インフラを模倣した詐欺的なサードパーティーのサイトを完全に避けるために、絶対に自社の専用ポータルを経由するようにって異常なほどの熱量で警告しているんです。たかが数週間の観光ビザの手続きで、そこまで偽サイトが深刻な問題になっているのはなぜなんですか？
それはですね、現代において、ビザの申請ポータルほど純度の高い個人情報の宝庫は他に存在しないからなんです。
宝庫ですか？
ええ。申請者は、パスポートのフルデータ、生年月日、顔写真、クレジットカード情報、さらには、いつ、どのフライトで入国して、どこに滞在するかという物理的な行動予定まで全てを無防備に手渡してくれますよね。
うわぁ、悪意のある人間からすれば、喉から手が出るほど欲しいデータセットですね、それ。
その通りです。だから、詐欺グループは 検索エンジンの広告枠を買い取って、一見すると本物の政府ドメインに見える精巧な偽サイトをトップに表示させるんです。
検索トップに出てきたら、まあ疑わずにクリックしちゃいますよね。
ユーザーがそこで申請してしまうと、不当に高額な手数料を抜かれるだけじゃなくて、裏でそのデータがダークウェブに流される危険性があります。さらに最悪なケースだと、偽サイト側が実際に政府に申請を行わなかった場合ですね。
ああ、本人はビザが取れたと思い込んで飛行機に乗ってしまうと。
そうです。そして現地の空港であなたの記録は存在しないって言われて入国を拒否されてしまう。だからエンソランカが自社の環境を検証済みのゲートウェイとして強調しているのは、観光客をこのフィッシングの網から守るっていう、最も基礎的だけど極めて重要な盾の役割を果たしているからなんです。
なるほど。単なる手続きの入り口の段階で、すでにサイバーセキュリティの問題になっているわけですね。ただのビザ申請だと思って検索トップのサイトをクリックするのがいかに危険な行為かよくわかりました。
ええ、本当に注意が必要です。
さて、ここからが本題です。その短期滞在の罠を抜けた先にある、近年最も注目を集めている3つ目のルート、6ヶ月から12ヶ月以上の長期滞在を可能にするリモートワーカー向けのデジタルノマドビザ、いわゆる DNV ですね。
はい、今一番ホットなビザですね。
ただこの DNV の要件を読んだとき、私強烈な違和感を思ったんです。
違和感と言いますと？
スリランカ国内での就労や国内クライアントへのサービス提供は絶対に禁止されているって明記されているんですよね。ノマドとして現地に腰を下ろして住むのに、現地の経済圏、つまり現地の仕事とは完全に切り離されていなければならない。これ少し矛盾しているように感じませんか？
確かに一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。でもマクロ経済の観点から見ると、これはスリランカ政府の非常に計算された戦略なんですよ。
計算された戦略。
ええ。DNV の対象者は18歳以上で外国源泉の安定した収入があることと定義されていますよね。つまり政府が求めているのは、外貨を国内で消費してくれる特有な滞在者であって、現地の限られた雇用のパイを奪い合う労働者ではないんです。
いや、ちょっと待ってください。現地の雇用を守りたいという意図はわかります。でも、具体的なハードルとして、毎月最低2000米ドルの外貨をスリランカの銀行口座に直接送金しなければならないっていう条件がありますよね。
はい。扶養家族がいればさらに増額されますね。
スリランカの物価水準を考えたら、毎月2000ドル、日本円で約30万円以上の外貨が個人の口座に毎月流れ込んでくるって、現地では相当な購買力じゃないですか。現地の生活圏にこれだけの資本を持ったノマドワーカーが大量に入り込むことで、家賃とか物価が急激に跳ね上がる、いわゆるジェントリフィケーションを引き起こしませんか？現地経済を破壊しかねない諸派の剣に見えるんですけど。
それは非常に鋭い指摘ですね。実際に多くのノマド誘致国が直面しているジレンマでもあります。確かに局地的な不動産価格の上昇などは起こり得ます。
ですよね。
しかし、スリランカという国家、全体のバランスシートで考えた場合、外貨準備高の確保はそれ以上に死活問題なんです。過去の経済危機を背景に、彼らは継続的で安定した外貨の流入経路を喉から手が出るほど求めています。
なるほど。背に腹は変えられないと。
ええ。この毎月2000ドルの直接送金という要件は、ノマドワーカーが現地経済に依存せずに自立していることの証明であると同時に、国家の鉄液となる外貨を毎月確実に点滴し続けるための極めて実利的なシステム設計だと言えるんです。
血液の点滴ですか。インフレのリスクを負ってでも外貨の継続的な注入を優先しているわけですね。ただ要求されるのはお金だけじゃないですよね。
そうですね。
自国からの無犯罪証明書、つまり警察のクリアランスや国家安全保障の審査、さらには滞在前期間のカバーする包括的な国際健康保険の加入も必須とされています。ノマドを歓迎しているはずなのに、なんというかまるで最初から疑ってかかってるかのような厳しさですよね。
歓迎はしていますが、無条件ではないということです。これはスリランカ側の主権国家としてのリスクヘッジなんですよ。
リスクヘッジ？
はい。長期滞在を許可するということは、その人物が現地で起こすかもしれないあらゆるトラブルのリスクを国が抱え込むことを意味します。もしノマドワーカーが現地の病院で長期の治療が必要になったり、本国への緊急送還が必要になったり場合、そのコストがスリランカの公的な医療制度や税金にのしかかっては本末転倒ですよね。
確かに、国としては絶対に避けたい事態ですね。
だからこそ健康保険の事前加入を義務付けて、公金への負担リスクをゼロにして言うんです。 経済的なメリットは最大化しつつ、国家としての負債リスクは完全に申請者に押し付ける。これがこのビザの裏にある真のロジックです。
利益は取るけど、リスクは一切引き受けない。国家としては非常に合理的なディフェンス戦略ですね。
ええ、その通りです。
さて、ここまでは国が何を要求しているかというルールの話でした。でも、これを聞いているあなたが直面する本当の地獄は、その要求されたアイテムをどうやって複数の政府機関に通すかという実行フェーズですよね。
ここからが本当に大変な部分です。
アポスティーユ付きの結婚証明書、医療診断書、警察の無犯罪証明書、これらをすべて完璧なフォーマットで揃える。これ少しでも手続きを間違えたら最初からやり直しですよね。なんだか超高難易度のアイテム集めみたいだなと思って。
まさにそんな感じです。そして最も厄介なのは、その苦労して集めた書類を提出する先が単一の窓口ではないという事実なんです。
マニュアルを見ると、エンソランカは3つのコンシェルジュのティアを用意していますよね。無料のガイダンス、書類作成を手伝う有料の準備層、そして最高ランクのエリート有料層。これ、正直なところ一番上のエリート層まで本当に課金する必要があるんですか？
ほう、とは思いますと。
いや、なんか怠慢な人のための VIP サービスに見えなくもないっていうか、自分で書類を抱えてバッタラムッタラにある入国管理局 DI&E のビルに直接行けば済む話じゃないんですか。
自分で DI&E に行くだけで済むなら誰もコンサルタントにお金なんて払いませんよ。このプロセスの本質的な難しさは政府内部の縦割り構造にあるんです。
縦割り構造。
ええ、 DRNV の審査を通過するにはまずデジタル経済省にあなたの仕事内容を審査してもらってデジタルワーカーとしての公式な推薦状を獲得しなければなりません。次に現地での税金の扱いを決定するために税務を管轄する内国歳入庁 IRD への登録と連携が必要です。そして最後にそれらの情報を持ってやっと入国管理局 DI&E がビザを発行するんです。
デジタル経済省、内国歳入庁、そして入国管理局ですか。
例えるなら絶対に互いのシステムを統合しようとしない巨大企業の犬猿の中の3つの事業部からそれぞれ全く別のフォーマットで予算の承認判子をもらいに行くようなものですよ。
うわあ、それは想像しただけで胃が痛くなりますね。
仮にあなたがフリーランスで複数のプラットフォームから不定期に収入を得ているとしましょう。デジタル経済省は、ああギグワーカーですねと理解してくれても、入国管理局の担当者は銀行の明細を見て毎月決まった日に給与が振り込まれていないから無効だと平気で突き返してくるかもしれない。省庁間で基準の翻訳が全くできていないんです。
つまり言葉の壁がある異国でシステムが全く連携していない省庁の間を紙の書類を持って物理的に行ったり来たりさせられるわけですか。それは絶望的ですね。
だからこそ先ほどお話ししたラッパーとしての演奏ランカのシステムが生きるんですよ。彼らのエンドツーエンドで暗号化されたポータルは単なるファイルのアップロード画面ではありません。
ほう。
リアルタイムのステータスダッシュボードになっていて、 ETA 承認済み、 DNV 書類のコンプライアンスチェック完了、省庁推薦獲得、税務登録というように複雑なプロセスが今どのフェーズにあるかを一元管理してくれるんです。
なるほど。
彼らは政府が構築し損ねな省庁横断的な API の代わりを民間企業のマンパワーと専門知識で構築しているというわけです。
いやー、政府の非効率性や縦割り構造が解決されない限り、その摩擦をビジネスチャンスに変えるエンソランカのような企業が存在し続けるわけですね。
ええ、まさに共生環境にあります。
エリート層のサービスには、空港での出迎えとか、居住証明を出せる提携宿泊施設との連携、さらには入国管理局への物理的な同行も含まれていますよね。異国で税務申告の期限をうっかりすぎて不法滞在扱いになるなんていう恐怖から解放されるためなら、この摩擦のアウトソースに課金する価値は十分にある気がしました。
多くのプロフェッショナルがそう判断していますね。
ただマニュアルの第5章に非常に興味深い免責事項があったんです。エンソランカはあくまでコンサルタントであり、最終的なビザの承認権限はすべてスリランカ政府の入国管理局長にある。彼らはこれだけ強力なシステムを持ちながら決定権は持っていないと強く主張していますよね。
そこがこのビジネスモデルの法的そして倫理的な境界線なんです。エンソランカは主権の委任を持っていません。国家の主権である誰を入国させるかという判断を民間企業が金銭で売り買いすることは絶対に許されないからです。
確かにそこを超えたら主権国家として終わりですよね。
はい、 彼らができるのはトップティアーの税務アドバイザリーファームと提携して、申請者の書類を政府が設定したコンプライアンス要件に 100% 完璧に合致する状態に整えることだけなんです。
逆に言えば、政府の担当者が書類を突き返すための事務的な隙を事前に全て塞いでしまうということですよね。ブラックボックスである政府の決定権そのものをハックするんじゃなくて、入力するデータを完璧にクリーニングすることで出力される成功確率を極限まで高める、見事な構造ですね。
ええ、彼らはあくまで伴走者であって決定権者ではありません。しかしその伴走がなければ、多くの申請者が官僚制度の迷宮で遭難してしまうのが現実なんですよ。
なるほど。さて、今回の深掘りで見えてきた戦略をまとめましょうか。あなたがもし将来スリランカに限らず新しい国へリモートワーカーとして移住する際、今日学んだ知識は必ず武器になります。
そうですね。
重要なのは自分の目的に合ったビザの枠組みを戦略的に選ぶこと、そして自力で乗り越えるべきハードルと、テクノロジーや専門サービスに課金してアウトソースすべき摩擦を冷静に見極めることです。意地を張って自力で迷宮に挑むのではなく、ラッパーという盾を使うことで、あなたの海外移住の成功率は劇的に上がります。
全く同感です。最後に、今日の資料に書かれていた具体的な手続きから一歩引いて、少し大きな視点での変化について考えてみたいと思います。
お願いします。
現在、世界中の国々がデジタルノマド向けに最適化されたビザと、それをサポートするコンシェルジュサービスのエコシステムを構築して、富裕なリモートワーカーの誘致合戦を行っていますよね。
ええ、本当にあちこちの国で聞くようになりました。
これは一見すると、世界がよりオープンになって、物理的な国境という壁が低くなっているように見えます。
そうですね。どこにでも住める、自由に移動できる時代になったと錯覚しがちです。
しかしその実態は逆なんです。物理的な国境線を越えるハードルが下がった代わりに、無犯罪証明書の提出、完璧の税務コンプライアンスの証明、そして毎月2000ドルの外貨を稼ぐ能力といったデジタル上の身元や経済的価値による審査はかつてないほど厳格化しています。
確かに。
つまり未来の国境とはもはや地図上に引かれた線ではなくなるということです。それはあなたのクリーンなデータと経済力という条件を満たした瞬間にだけ音もなく開く、見えないデジタルゲートへと変貌しつつあるのです。
なるほど。私たちが自由だと思っている移動の権利は、実は高度にスコアリングされた経済的かつデジタル的な信用の上にしか成り立たないということですね。
ええ、そういうことです。
パスポートという紙の束以上に、自分自身の稼ぐ力とコンプライアンスの証明書を常に磨き上げておかなければ、そもそもその見えないゲートの前に立つことすら許されないと。
首厳しいようですが、それが現実になりつつあります。
今まさに荷造りを考えているあなた、あるいは将来どこかの海辺でノートパソコンを開きたいと夢見ているあなた、ぜひご自身の現在の働き方やデジタルの足跡が未来の見えない国境をパスできるだけの強度を持っているか、一度立ち止まって考えてみてください。今回はここまでです。また次回の深掘りでお会いしましょう。